皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集部のアンスコメイリナです。
ワイヤードではこれまで年4回刊行される雑誌版ワイヤードの発売に合わせ数々のイベントを実施してきました。今回はその中から The World in 2024特集の発売を記念して1月に SPBS 渋谷本店で実施したビブリオトークの模様をポッドキャストでお届けします。登場するのはタクラムコンテキストデザイナーの渡辺幸太郎さんとワイヤード日本版編集長の松島道明で、2024年のパラダイムシフトに備える本と思考の編み方というタイトルで開催しました。本エピソードの最後には今週末4月6日土曜日に湘南蔦屋書店で実施するトークイベントの告知をさせていただきます。ぜひゲストやトークテーマなどチェックいただけると嬉しいです。それでは渡辺さんと松島さんによるビブリオトークをお楽しみください。
改めまして、よろしくお願いします。今日は素敵なゲスト渡辺幸太郎さんをお迎えしております。なんと去年のビブリオトーク以来だったらショックだな。
ねえ、そんな気がしますね。
はい、そうなんです。案外会えてないんですけれども、もうこれがないと1年が始まらないぐらいな体にはもうなってきていて。
あ、そうです。あれですよ、あの SPBS さんとは3回目だけど、実はあの異なる書店さんと含めるとなんか5回くらいやってる。
やってますよね、うん、そうなんです。前に全然ビブリオトーク30分ぐらい始まらなかった回とかもあって、
そうそう、雑談でね、
反省してるんですけどね。今日はまず1時間ぐらいこの5冊をですね、順繰りにこうカードを出すようにこう文脈つなげながらご紹介していくっていうことをやって、
バトルでね、
はい、はいはい、バトルです。ビブリオ、そうですよね。それやって30分ぐらいあの質問 Q&A 受け付けますので、あので、最後何か懇親会があるということなので、そういう形でやっていければと思います。ワイヤード、あのそれこそ毎年この The World in 2024、今年は24っていうのを出していて、これは開きあの2ページで、あの今年こんなことあるんじゃないですかっていうのをこういろいろと10個のジャンルについて書いているものなんですけど、そのなんか時代のもっと通奏低音というか低いところから読み解いていくっていう意味で、まあ、やっぱり本っていうメディア最強ですっていうことがあって、まあ、僕らどちらもものすごい本好きだっていうのもあって、まあ、それで改めてさらにこう深読みしていこうっていう趣旨になっております。でですね、割とあのいつもすごい仕込んでるようでその場の瞬発力でいくんですけれども、まあ、いつも本当あの渡辺さんと話すと全然違う文脈から同じ本が読めるっていう楽しさがあるんで、そのスリリングさをちょっと今日は味わいたいなっていうことで、はい、
楽しみでございます
ということで、
はい、ちょっとそもそもこのイベントの解釈が合ってるのかがちょっと僕自身分かんなくなって、5回目なのにまだ趣旨が分かってないみたいな状況があるんですけど、はい、一応あれじゃないですか、あのこのワイヤード The World in 2024を送っていただいて、はいはいはい、と同時にこれ出たんで今年もビブリオトークって話だったんで、そうですね、まあ、とりあえずこれを読み込むところからスタートです。
ありがとうございます。
これどういうことなんだっけみたいな。で、これにまつわる本を選ばねばみたいな、うん、一応宿題をやってきました。だからここにある本よりこっちの方を読み込んだのかもしれない僕。それで、まず最初にとりあえず表紙開いたらある松島さんのエディターズレターを読むじゃないですか。昭和99年のシンギュラリティ。うん、面白いですね。これ、万永元年のフットボールとか、73年のピンポールとかへのオマージュ。
これね、一応ちょっとだけ録として残しておきたいのが、うん、その昭和99年って全然どこにもまだ書いてなかったんですよ。で、2025年が昭和100年ってのは結構あの言われてる話で、だから大阪万博って昭和100年なんですよね、うん、みたいな文脈で。は話してたんですけど、うんうん、まあだから来25年になったらみんな昭和100年とか言い出すだろうから、うん、ちょっと先取りしてもう99年でやっちゃおうと思って今年出したんです。だから僕あの一応言っとくと11月の末ぐらいにはもうこれ書いて印刷所回したんですけど、はい、12月になったら日経新聞が昭和99年のなんとかみたいな特集とかやりだしちゃって、
ちょっと真似した風になっちゃったんですね。
そういうタイムラグがあってちょっと残念だったなっていう、あのそれをちょっと言っときたかっただけなんですけど、なんかあのね、今もまだそれこそ汚職とかその芸能界の話とか、いや本当昭和引きずってるじゃないですか。だから繰り返すんです、これ11月に書いてるんですけれども、いや本当なんか昭和早くあの生産すべきものを生産しないとみたいな気分にもなっていて、そういうちょっと大きなパラダイムをもう一度捉えてみたっていうのがちょっと冒頭ですね。
なるほどですね、はい、いやなんか僕タクラムという割とテックとか扱う真ん中の会社にいながら、あの時代にキャッチアップするのにヘキヘキ している、ちょっと、これを読んでいて、The World in 2023あったなと、去年、うん。で、それを思い返すと、アグノトロジーっていう、なんか、無知学っていう項目、めちゃくちゃ面白かったなと思って、なんか、どっちかというとフェイクニュース的な文脈だったのか、それともソクラテス的な文脈だったのか、ちょっと忘れちゃったんですけど、忘れちゃってるじゃんっていう感じなんですけど、あの子もすごい良かったから、なんか、毎年新しいバズワードに踊らされてるような気がするが、 結構大事なテーマって変わんないなとも思ったんです、
はいはい、
で思いながら目次を眺めるじゃないですか、
はい、
で、10のテーマに分かれている、
はい、ジャンルに、はい
ね、あカルチャーテクノロジーサイエンスビジネス、
うんうん、
ギアこれあのガジェットみたいな、
はい、
ヘルスエンバイロメントトランスポートポリティクスセキュリティでこうわーっとこう読むと、
はい、
この全体でめっちゃ AI の話なんですよね。
あそうなんですよ。
でこれテックの分野じゃなくてカルチャーとかでも AI の話をしてるし、
そうなんです、ポリティクスでも出てくるし、
ね、
セキュリティでも出てくるし、
そうなんですよ、
はい、
これ AI 本じゃんみたいな感じになって、
いやーそれは本当そうですね。
そうなんですよね、
はい、もうだからすごく後から振り返った時に、うん、あ2023年っていうか2024年って AI だったんだなっていう、いや僕年初に CS 行ってきたんですよ、
うん、
あのはい、ラスベガスでやってる、まあ、テック見本市みたいなのが毎年あるんですけれども、もうね AI 一色なんですよ。
あ、 そうなんだ。
あまりにも多いから僕ら陰ではこれちょっと AI ウォッシュ始まってるねみたいなことを言ってたんですけれども、要するにその家電とかじゃないですか、
うん、
いやそれ去年あの同じものをなんかスマートなんとかって言ってましたよねみたいなものがもう全部 AI 搭載みたいな話になってていやだからもう世界は完全に
AI 化している。
去年一昨年の22年の11月にチャット GPT が出てから未来というか歴史は確実にそういう意味では変わりました ね。でもだから結局そこの実質に何があるのかっていうのは、
うん、
そのウォッシュみたいにやっぱり今もうわーってそのなんていうか言説の方がこう溢れちゃってるから
ですね、ですね、
はい、そこをもう一度こうふ分けしていくっていう作業はどうしたって必要で、
それはそう思う。いやでもで、まあ、とにかく読んでみたと、まあ、45項目くらい多分あってタイトルに現れてるのだけでも15項目あ、うん7項目あって、
はい、
そうすると 15% AI だけど本文の中にだけ出てくるやつも入れるともっと全然あるだろうと。でもその中で僕が特にこれはと思った記事はこうの16ページの AI への愛着、
ケイト・ダーリングのやつですか。
ですです、
はいはい、
心に開いた穴は AI で埋める時代が訪れるっていうやつで、このね記事の書き出しがもう騒然なんですけど、コンパニオン型の AI チャットボットレプリカには世界中に多くのユーザーがいる。だがその多くは2023年のある朝にスマートフォンを開くと、このバーチャルな恋人から一夜にして友達に戻ろうと告げられることになった。しびれますねいやこれなんていうの、あのイギリスの SF ドラマ何でしたっけ、
ブラックミラー。
あ、ブラックミラー、
はい、
ブラックミラーあるじゃないですか、
はいはい、
ブラックミラーではよくそのスペキュラティブデザインとか SF っぽい未来こんな風になっちゃうんだろうかっていう未来が描かれますけれども、あれの世界で出てきそうなことがリアルなニュースになってるんだっていうことでここでちょっと痺れたんですね。で、イタリア当局のそのなんだ警告を受けて、性的なメッセージのやり取りとか猥褻な写真のやり取りみたいなのが無効化されてしまうので、 AI チャットボットとの恋愛みたいなのが禁止されてしまい、友達に戻ろうになるみたいな。そうするとあのサービスのモデレーターが自殺防止情報を掲載するくらいショックを受ける人がたくさん出てしまうっていうことになっていて、これまさにもう世にも奇妙な物語の世界じゃないですか。
もう現実に起こってるってことですね。
起こっていますね。でゲゲっていう話と、これはテクノロジー編の28ページ、氾濫する合成データが AI を汚染するというやつで、
はいはい、
でまあ、結局なんていうんですか、大規模なデータセットによってね、ディープラーニングがかどってっていうところですけれども。うん、でもそのオンラインで交わされる人間の言葉なり画像なりのデータセットは多くはすごく低品質であって、否定的なステレオタイプが助長されちゃう。例えば人種差別とか、例えばヘイトスピーチとか多く含まれているので、その今ある世の中のデータを使えば使うほどむしろ AI の考え方がその差別的だったりヘイト的になってしまうというところ避けられないっていうね。
汚染される AI の問題はありますよね、うん、だから今結局あこれそれこそエディターズレターでも書いたんですけれども、
はい、
結局昭和99年で来年昭和100年なんだから、ちょっとちゃんと新しい時代行こうぜって書いたんですけど、でも新しい時代になったからってその瞬間全てコンテンツも新しいものになるんじゃなくて、 AI って結局まあだから生成 AI みたいに新しい機能が出てきても、結局それが何を学ぶかっつったら、僕ら人類がこれまでやってきて、それしかも記録に残してデジタルになってるものを学んでるんで、なんかそれ比喩として、そのいくら新しい本棚買ってもそこに入れるのは全部古い本みたいなのと同じように、これから AI が学んでいくものって全部僕らの過去なんですよね。
確かに。
でしかもこの合成 AI の話は、かつもう学習するデータが足りなくなっちゃうから、生成 AI が作ったデータをさらに生成 AI が学習するっていう、自分で もうなんていうバイアスがかかった学習した成果をさらにそれを学習する生成 AI みたいな話に、まあ多分もう今年とか来年とかってなってっちゃうよねっていう話を書いていて、うん、だからまあそのまず最初に気づかなきゃいけないのは、その多分だから入れてるのは古い本だってことをちゃんと意識するっていうの結構大切だと思うんですよ。そこでなんか新しいテクノロジーが来たから、うんうん、これなんか新しい時代が始まったり新しいなんか言説が始まっていくんだっていうことじゃないっていうことを意識しとくの結構重要かなっていう問題ですよね。はい、
本当にそう。まあ、これで言うとなんかちょっと古い事例になっちゃいますけど、2015年にGoogle の Google フォトの写っているものを判別するサービスの問題で、黒人の人を間違ってゴリラと判別しちゃう問題みたいなのがありましたけど、これで AI がバイアスを持ってるみたいなのがすごい議論になって、でデータセット自体が白人にすごく偏っているがために、白人以外の人種の精度が非常に下がっちゃうっていうようなね、ありましたよね。一応 Google には AI 研究部門の中にその倫理的 AI、エシカル AI チームっていうのがあるらしいんですけど、だからこういったことについては日々考えているはずではあるんだけど、結局技術的な進歩があったとしても安全を見越して製品とかサービスにそういうリスキーな判別をそもそも行わないっていう風に振ってるところも多いみたいですね。
そうですね、なんかそれこそアンスロピックみたいな企業はオープン AI のまあカウンターとしてあって、割とその倫理的 AI っていうのをもうなんか規約の根本に入れていて、だからやっぱりこれからその AI どんな大規模言語モデル使ってやってるんですかってこと自体がものすごくこう多様化していくし、なんていうかなんだろうな、まあ国は僕ら別に選べないから国のアナロジーは良くないと思うんですけれども、まあ、何か選ぶように AI についても選ぶみたいなことは起こっていくかもしれないですね。だからもうなんか倫理観ちょっと怪しいんだけど、これもうバリバリいけるから俺はこれを使う、なんかそういうのそれでもいいから使うのか、その倫理的にやっぱよろしくないから俺はこっちやるアンスロピック使うよとか、なんかそういうのは出てきそうですよ
ね。いや、あると思いますね。日本でも人気の哲学界のロックスターでマルクス・ガブリエルってドイツの人いますけど、
はいはい、
マルクス・ガブリエルがインタビューで答えているので、その企業には CEO がもっと必要だみたいなやつで、それはチーフエグゼクティブオフィサーでなくチーフエシックスオフィサーで、その倫理オフィサーという人が企業で、例えばまあ企業大きくなればなるほど社会的責任も負うので、この意思決定、このサービス開発の方向が倫理的に正しいかっていうのをちゃんと言えて、商業主義のみ一辺とならないようなね、できるかっていうなんか議論がありました。それが全然机上の空論とか理想論でなく、マジでないと危ないっていうのがなんかひしひしと感じられるここ数年だなっていうのをこの読みつつ思ったというところがスタート地点。
わあ、ありがとうございます、うん、あれですよね、そう考えると、いや僕ももしかして大企業とかも今エシカルオフィサーっているんですかね。僕思いつくのはやっぱりそのソーシャルメディアの企業と AI の企業は今結構いると思うんですよ、うん、でっかいところ。
なおですね、
はい、だからまあある種一番問題企業だし、でもある種一番そういう意味では進んでるっていう、だからそこも、なんだろうな、なんか一方的になんかこいつらは悪くてこっちはいいっていうよりも、一番こうなんていうか、ある種テクノロジー進んじゃうところは実は一番なんか倫理とか人間性とかを問っていかなきゃいけない最前線でもあって、だからそっちの議論も実は一番活発なのって僕そこなんじゃないかっていうふうに思ってるっていうのを今日ちょっと投げてみようかな、うん、Facebook というかメタ社とか、
はい、
まあそのオープン AI もそうだし、マイクロソフトもそうなんだけれども、 Google もそうなんだけど、そういうところってやっぱりそのAI 倫理とかやってる人たちを、まあ、高級で雇ってるわけですよね、うんうんうん、でまあたまにそれがすげえなんていうかただの免罪符になってるんじゃないかって言って、その党の、CEO のエシカル王の人が怒って辞めちゃうみたいな、
ね、ありますね、
こいつらやっぱ本気じゃねえみたいなことで、うん、でもだから言いたいのは、一番問題が起こってる現場で一番そうやってもう一回人間とは、でこれいこっかな、
お来ました
我々は人間なのかっていう、これまあ、デザインの本なんですけども、だから渡辺さんの方が詳しい話なんですけれども、でも結局そのここで言いたいものってなんだろうな、デザインっていうの、人間がデザインをするんだけれども、もののデザインをするんだけれども、デザインっていうものが人間をデザインしてるっていう、リデザインしてるっていう、だからそこの何ですか、インタラクティブというか、人間が何かを作るんだけど、その作ったものが人間をもう一度作っていって、だから人間性とは何かっていうのは、その固定的なものじゃなくて常に流動的に常に定義し直すもので、でもそれで言えば今一番その人間の最低限、だから AI ですよね、うん、まあ、それはもう AI っていうものが出てきて、いや人間性とか人間らしさとか人間のクリエイティビティって何ですかって、もうなんかめちゃくちゃたくさんそういう問いが今世の中に溢れてると思う。だからまあ人間としての存在論的危機に僕らは達してるんですけれども、うん、だこれで僕でへーって思ったのが、産業革命の時に何だったっけな、機械の中のダーウィンっていう本があって、その産業革命でなんか工場とかできてオートメーションとかちょっとできた時に、もうすでにポストヒューマンの議論はあったと。要するにもう人間は人間性をもう失って、これから機械と人間のハイブリッドであるポストヒューマンに僕ら行くんだみたいな、今その言葉だけ聞いた、あこれ AI のことですよねって思うようなことを、もう1800年代にはもう そういう議論がなされてたっていう。だから人間って常にそうやって新しいテクノロジーとか、まあ そのテクノロジーを社会に実装するそのデザインの仕方とかによって、そのものを作ってるだけじゃなくて、それが常に人間性とは何かっていうことでリデザインされ直すっていう、なんかそこをすごく書いていて、なんかこの本の中でもアンディ・クラークが書いているのが、まあ、アンディ・クラークは要するにその AI みたいなことを話してるんだけど、まあ、身体性みたいなものがあって、外の世界とのインタラクションによって初めて AI は世界観を持つんだみたいなこと、まあ、ずっと、ね、そういうことをやってる認知科学者なんですけれども、なんか今の多分話って、だからその技術みたいな最もその先端のところで、それ何やってるかっていうと、我々は人間なのかっていうのを常に問い直す作業がそこには発生して、だから多分その CEO みたいなものがそこにどうしてもこう召喚されるっていうか必要になる。多分マルクス・ガブリエルの言っていることをちょっと理解するとそういうことかなと。
いやこれ超面白いですね。これめっちゃつながってますね、はいはいはい、その僕が注目した記事2つ目の、うんうん、その AI がね、自らが生み出したデータセットによってその再帰的に学習を続けるっていう話も、まさに自分が出したものを食べ続ける、で自分が生み出した道具によって自分自身が規定されていくっていう、この議論とかなりつながってると思うんですけど、まあ、よくあるじゃないですか、We are what we eat とか We are what we read とか、身体は食べるものによって形作られ、ね、精神は読むものによって形作られ、それもまた別の人間によって形作られたものによって再帰的になんか生み出されていく、その連鎖みたいなのがそこに描かれてるのかも知らんのだが、ここで思うのはさっきのこのなんだ2つ目の記事の、結局差別とかヘイトみたいなものを助長してしまうんじゃないかっていう問題意識がまさにそこに大事な観点で、自己参照すればするほど初期の傾きにどんどん、初期鋭敏性っていうのがあって、最初にあるほんのわずかな傾きが強調されていくっていう可能性があるじゃないですか。なんでちょっとモナリザが有名になったら世界一の絵画、昨日もなんかスープをかけられてうんぬんってのがあったけど、ああいったニュースがあるたびにモナリザがどんどん世界一の有名な絵画っていうのが強化されていく。でそれは世界一優れた絵画だっただけではなくて、ただ話題になっただけであるっていう議論があるんだけど、その再帰的に何かが高められているっていう常識の凝り固まりによって、私たちは社会の中でこうあらねばならないっていうのを一人一人追ってる存在でもあると思うんですね。でそれは例えばジェンダーのイメージでこう男はこう女はこうみたいなのもあるし、成長至上主義のビジネスとか商業主義とか能力主義とか成果主義とか、なんか全部こうあらねばならないをお互いに押し付け合うけど、直接言われてない場合もあるというか、自分が勝手にそれを追ってしまっている鎖ってなった時に、今回私が選んでみた5冊というのは、はい、そのあらねばならないを乗り越えるっていうテーマで5冊選んでみたんですよ。つながってきた
もうでも今一気に5冊つなげましたね。
来ました来ました、はいはい、もう僕の今日の仕事は終わった、
でもそっかそっか、その無意識のバイアスってことですかね。そうそうそうそう、自分が意識してないかもしれないけど、その再帰的にどんどん社会のそのバイアスを強化してるような、なんかそこからいかに自由になるか
になれるかですよね。でこの前友達とご飯を食べていて、その夫婦で乳幼児を育てていて、旦那さんがめちゃくちゃ頑張ってる家庭でいいバランスの親子なんですよ。なんだけど、その旦那さんがたまに出かけるパターンとお母さんが出かけるパターンで、お母さんが出かける方がなんか子供の文句が大きいらしいんですよ。ほんで、
お母さんがいない
ってことですね。お母さんがはい、そういない時の方が子供のダダがその声が大きくて、それで、子供も悪くない、お父さんも悪くない、自分も悪くないはずなのに、そのあらゆる矢印が社会も子供の指摘もいろんな目線がなんか母親の方に向けられてしまうっていう不条理について、向けどころのない怒りを感じているという話をしていたんですね、友達が。でこの、その避けようのない怒りみたいなところどこに行くんだ、これはやっぱり社会から求められるこうあらねばならないの一個の表れだと思うんです。でそういうのを をからいかに自由になるかって切り口はほんのちょっとずつ現れる本たちだよっていうところから1個紹介するならば、ドシジの谷川俊太郎さんの普通の人々って詩集、はい、これはスイッチパブリッシュから出てるんですけれども、これなんか新潮で書かれていた普通の人々っていう書き下ろしのやつを関東誌にして、その他はさらに書き下ろしでもって、まあ、19年に第一刷りが出てるんですよ、うん、でこのねこれいいんですよ、この関東誌の普通の人々がめちゃくちゃ良くて、ちょっと数連読んでいいですか？
ぜひ読んでください。
全部とは言わないか、これは何ページかあるんですけど、まあ、全部読むと3分くらいが、1回自分で朗読して測ったんですけど、はい、3分くらい。
3分いいですよね。
3分行ってみる？
はい、お願いします。
はい、普通の人々。ことぶきに子供で、これ、
ひさこでいきますか。
ひさこで
いきます。ちょっとうなずいてくれている方いらっ
しゃる。そもそも谷川さんの詩集に固有名が出てくるっていうのはかなり珍しいパターンなんです。ひさこは、活発なリズムで街を歩く。気ままに立ち止まる。並んでいる商品をしげしげと見る。買わない自分に満足する。あつしは、ワインリストを手にして、タクの下で足を組む。自分を平凡だと思う。シダの化石をもらう。雪彦は子犬を拾う。文学全集を捨てる。老女に見惚れる。雑音に耳を澄ます。アンリはあれこれ比較している。踏切で空を見上げる。生ぬるい炭酸水を飲む。アリを踏む。普通の人々はそうでない人々に引け目を感じさせないように心を砕いている。それが偽善であることにもうすうす気づいている。コウジは寝室でクラゲを飼育する。中間に金券を送る。錠剤を数える。枕を買い替える。キミオは無造作に短い旅に出る。円形に感動する。簡素な昼食をとる。素足で川に入る。新一郎は国立美術館に行く。王女とすれ違う。電車が鉄橋を渡る。枯れ木にカラスが止まっている。晴美は競争を嫌悪している。ベーグルを片手に屋上で夕焼けを見ている。遠いどこかで虹が立つ。健三は場外で馬券を買う。若い市会議員たちと冗談を言い合う。再放送のドラマを見る。無名氏は飽きずに投書する。娘に刺繍を買う。目薬を刺す。健康診断を避ける。美奈子は美を疑っている。菜を茹でる。夜空にアルデバランを探す。頸椎を意識する。シューは照れずに解雇する。マンドリンを練習する。用紙に署名する。こっそり祈る。アレキスは竹トンボを作る。テラスでチャイを飲む。弟にメールする。たまに泣く。フミオには終わりが見えていない。シュンも終わりが見えない。廃炉が進まない。光太郎は罪のない罪を犯す。おさむも右に同じ。旅券は昨日執行した。三つ橋がアカシアの花に集う。真は自分は死なないと思う。川柳を書く。ブリーフを洗う。ため息をつく。先祖代々の墓と無縁仏の墓は動物園と隣り合っている。今日も人間は喋るが、象は寡黙だ。ジョジョは、さあこれからだと思う。小屋に小さな棚を吊るすための小切れを探しに、足の傷を気にしながら歩いていく。私は、足がつる。類語辞典を引く。ピクルスを食べる。これを書く。です。
すごい。T さんの東京市、ね。
東京の生活史。
はい。
はい、
をちょっと今思い出しました。前に1年前か2年前ぐらい。
取り上げましたね。
ですよね。
はい。思いやつ携えてきました。この中、 ね、一つ一つが物語のシーンのようで、なんだろう、その行動もあれば、つまりなんか場外で馬券を買っちゃうようなパターンもあれば、または競争を嫌悪するっていうなんか状態とか性格の話もある。でいろんなのが描かれるんだけど、この具体のシーンが羅列するされることの美しさってあるなと思ってて、で東京の生活史もまさにそうだと思うんですけど、いかにそれが無名の人であっても、そこに人の数だけ全く固有の具体 の世界が立ち上がってくるっていうね。だ CM にもなった有名な朝のリレーもまさにその世界があると思ってて、そのカムチャッカの若者がキリンの夢を見ている時ってあるじゃないですか。メキシコの娘が朝もやの中でバスを待っているっていうようなのは、あの世界で同時多発的に起こっている朝を、なんだ、朝をそのリレーするようなその瞬間瞬間の、うん、が世界のどのシーンでどういうふうにつながり得るのかっていうのを、それこそ星野道夫さんの旅のなる木のね、今どこかでクジラが潮を吹いてるかもしれないっていうような想像力でもってつないでいくっていうような感じだと思うんだけど、まさにそういうのを思わせる、ね、全てが普通の人々であるっていうような、そんな話であるのだが、結構ギョッとするのがそこここにあるじゃないですか、
はい、
その例えば冒頭の近くにあった普通の人々は、そうでない人に引け目を感じさせないように心を砕いている、それが偽善であることにもうすうす気づいているっていうのが、僕最初読んだ時全く意味が分からなくて、普通の人はそうでない人に引け目を感じさせないように心を砕くっていうのってなんかあるんだっけっていう。
上川俊太郎視線なのか、
うん、
普通、俺普通の人なんだよね。で、うん、ちょっと他のそうじゃない、普通じゃない人に気配ってんだけど、それって俺偽善だな、みたいなことなんですか？
あ、ね、いや、なんか分かんないんですけど、よくよく考えてみると、小さい頃から大人になるまで、自分が普通であることに安心するときと、普通が嬉しいときと、普通じゃないのが嬉しいときが、
はいはい、
普通じゃないのが嬉しいときっていうのは、例えば私は足が速いとか、
うん、
私は粘土で工作するのが得意であるとか、あの人よりエレクトンがうまく弾けるんであるみたいなときに、自分がちょっと普通じゃないこと、計算が得意でも何でもいいんですけど、ちょっと誇らしく思ってるのがあると思っていて、特技があって秀でているとか、個性が際立っているときですよね。もしくはなんか自分の目線っていうか、この映画が好きだっていうような、その自分の見方が特殊かもしれないと思えるとき、
はいはいはい、
それはちょっと嬉しい。
それ考えたことがあって、僕は割と普通ですって結構ネガティブな言葉の印象があるんですね、
うんうん、
であんまりこう普通であることを安心することがないという
か、わかります。
なんかそれがこう、僕なんかはその段階ジュニア世代でめちゃくちゃいる世代だから、
ふむふむ、
やっぱりなんかそこで普通になるのが嫌だとか、
うん、
まあ、80年代とか、あの自己実現とかあなたらしくみたいな、うん、なんかそういう教育を受けてきたから、なんかこう普通だといけないんじゃないか
って、なるほど、
脅迫観念が植わってるんじゃないかとか、いろいろちょっと考えちゃうんですよね。
いや、まさにそう。で、しかもね、あの編集のお仕事されてるから、普通の観点で書いてしまってはいけないとか、
そうですね、
切り口を変えていくかっていうのは常に考えるわけです。
考えますよね。はい。でも、なんか、でも確かに、そうなった瞬間に、まあ、他者との差異を探し始めると、まあ、もうそれこそポストモダンの時から言われる最下ゲームみたいな話になっていて、
うん、
多分そのたどり着く先が、加速主義みたいな、もうとにかくどんどんどんどん、まあ、だから成長とかもそうかもしれないですけれども、
はい、
今日と明日が同じじゃなくて、そこに差分をどんどん作っていこうぜっていうことなんで、まあだからね、ちょっとあのそうやってじゃあ普通じゃないことが大切って思ってるんだけど、そのこと自体がもしかして今この社会をいい感じじゃないように駆動させている原因になってないかみたいなことにちょっと考えたりとか、
ね、考えますよね、
はい、
だからこうあらねばならないから、ね、いかに逸脱できるかっていう話にちょっと隣接してくるんですけど、
ですよね、うんうん、あ、そうだからたまに本当にその際普通じゃないない、まあ、よくワイヤードの編集部とかでもこの記事が別のメディアでも出ててスラッと読めたら、それワイヤードの記事じゃないからそれはやめようみたいなことを考えるんですけども、でもたまにだ、それある種の本質はついてるんですけど、たまにそれ外側だけで話してる可能性もあるじゃないですか。別に仲がいいのかどうか関係なく、
なるほど、
別のもん出そうよみたいな、
うん、
そうそう、だからそれちょっと追いかけますよね。だからそういう時っていうのは多分ならねばならないっていうところにこう囚われてるんだなっていうふうに、うん、まあ後から思ったりとか、
あ、ね、思いますね。
願わくはなんかすごく自然ななんか振る舞いとして、考えもせず、
うん、
そういうことができてると一番素敵だなと思いながら、でも今のこの詩の中も本当に無意識でやってそうなことも随分書かれてますよね。
ね、
なんかね、
その逆で言うと、普通であることに安心する瞬間っていうのは、教室で誰かが算数の教科書一人だけ忘れちゃって、その悲壮な顔をしてるときに、 あの離れた席にいる自分が自分は忘れてないっていうのに安心するとして、それは あの普通なことに安心している状況ですよね。はいはい、
ああ、そこそこそこそこ。
一人だけ体操着忘れちゃった人がいて、はい、自分は着てるなみたいな時に普通であることに安心するっていうのがあると。
ああ、そこそこそこ。そうですよ、
ね。で、そのなんかバランスの中で、その違いを楽しめるパターンの人もいれば、うん、ね、慌てちゃう人もいるっていう中のギリギリのところなんだけど、その違いが どの自分のどの部分に見出されるのかっていうところはみんなそれぞれ違っている。例えば、うんうん、淳だったか、あのシダの化石をもらうんですよね、
はいはいはい、
普通の暮らしのやる一心で、
はい、シダの化石でちょっと今想像できなくてそこで止まったところあった。
シダの化石もらわないでしょみたいなで、美奈子も王女とすれ違っちゃうんですよね。
あれもね、うん、ちょっと一瞬聞き間違いかと思いました。
王女とすれ違わないでしょと思う
全然普通じゃないですね。
そうそうそう。で、多分そうで、みんな少しずつ普通でない瞬間や、普通でない自分自身の普通じゃなさに気づかないっていう側面はきっとあるんだと思うんですよ、
ね。
ああ、
そこは面白い視点ですね。
の、なんか自分の中の8割は普通で、はい、残り2割のとんがってる部分が隠れていたり隠していたり、うん、まあ、それによって仕事をしていたりっていうことになったりするんだろうなと思います。そうですね。
なんかそこでちょっと思ったのと今つなげようという意思が働き始めたんですけれども、なんか普通であることの暴力性みたいなものもやっぱりあって、なんかさっき言ってたようなその無意識の社会のバイアスみたいなって、割とみんなが普通でいようと思うからこそ、なんかもう固定化されたバイアスが全然動かないままこうずっと残っちゃうみたいなこともあるのかなって今思ったのは、この本、これまでの経済で無視されてきた数々のアイデアの話っていうのがあるんですけど、これタイトルからだと全然何もあの読み取れないんですけれども、これ要するにイノベーションとジェンダーの話なんですよ。で、その冒頭が何かっていうと、あのスーツケース重いじゃないですか、うん、で、あの車輪が下ついてるんですけど、スーツケースみたいな荷物に車輪をつけるまでに人類5000年かかったっていう話で、要するにそれ20世紀の話なんですよね、うん、で、まあ、車輪なんてもう昔からあったのに、なんでスーツケースに車輪をつけるってことを誰も思いつかなかったのかっていうと、
奴隷制ですか。
それもあると思います。なんですけど、ここで、でも結構単純化されてると思うんですけど、要するにスーツケースってのは重いものを、でも男性はこう筋肉があって、なんか家族の分とかのスーツケースを持って運ぶのが当たり前で、だから女性は力がないからスーツケースは持たないし、男性はそのなんか力があるから、それをこう社会の中でちゃんと使うためにスーツケースは持つものって、だから誰かがいやスーツケースに車輪つけましょうよって言っても、いやいや、でもだって男らしさみたいなものがそれで損なわれるのはけしからんと。要するに男性らしさを見せるすごい大切な場面なのにそれができなくなるなんてありえないっつって、みんながありえないと思ってずっとつかなかった。でっていう話がこう結構いくつもこう入っていて、あ、でも本当 CS 行った時にも、まあフェムテックみたいな言葉はあるんですけれども、今年行って一つ確かにと思ったのが、あのリングのありますよね、今そのバイオデータ取るあのオーラとかね、あるんですけど、まあそれの女性用っていうのが出てたんですよ。で、まあ一つはもちろんそのデザインも、まあそのオーラリングみたいな武骨じゃないの、多分あのもっと装飾的につけたい、別にそれは男性でも女性でもいいんですけれども、つけたいっていうのもあるだろうし、もう一つはやっぱりその女性特有のその、 あの月のサイクルとかそういうのも取れますみたいな話で、なんか考えてみると、もうオーラリングとか僕ももう 3,4 年前とかにつけてたんですけれども、なんかそういうのって全然出てこなかったっていうのがあって、だからなんだろうな、ある種そのジェンダーによってもう当たり前じゃんって言って自分たちが考えもしないようなところに、まだまだイノベーションの種って全然ありますよねっていうか、なんかそこの今までの普通を覆すっていう意味では、なんかジェンダーの感覚って僕らが思ってるよりもよっぽどまだまだあって、スーツケースだって1900何年とかですもん、
うん、
もう車輪がついてるのが、
うん、
っていうのをあらゆるそのまあ未だに VC そのベンチャーキャピタルのお金が、それ例えば西洋の話ですけど、でも日本もっとひどいと思いますけど、その女性の起業家に行くのって全体の 1% しかないんですよねっていうぐらい、ものすごくそのイノベーションのその今エコシステムが偏ってる中で、これ全然まだまだチャンスありますよねっていうか、さっきの本当に普通な生活の中で普通じゃないことが起こるとか、なんかその視点ずらしていくと多分いっぱいあるんだなっていうのが、マザーオブインベンションっていいタイトルですね、英語でね、っていうのに あったんで、ちょっとそこつながるなと思いました。
面白い、はい、一見タイトルだけ見るとね、そのジェンダーの話が出てくる可能性にちょっと思い至らない、
思い至らないですよね、うん、これちょっとね無視されたアイデアってなんだろうなみたいな興味で手に取ったら、うん、バリバリジェンダーの本っていうあの逆だったんですけど、でもそういう逆が面白かったんですよね。すごい、
そのなんかジェンダーを正面で語ることにスムーズに入っていけない人も一定数いる中で、こういうふうに交通事故のように誤配のように、
そうそうそう、
ビジネスの話を思ったらジェンダーっていうふうに出会えるっていうのは、なんか今の日本の風景だと割といいのかもしれないですね。
そうですね、編集者はそこまで考えてつけてる可能性ありますね。
ね、あの、はい、最初からジェンダーって言っちゃうと買う層が限られるから、はい、あくまで経済のものだと思って入っていくっていうことの設計だったような感じはしますね。あのジェンダーの話が出てきたので、タイトルに性別が入っているリディア・デイビスのほとんど記憶のない女と思いきや、
思いきや
僕大好きなのが、あの柴田元幸さん、翻訳者のよくポール・オースターなり訳してますけど、柴田元幸さんが責任編集のモンキーっていう翻訳文学の雑誌ありますが、そのボリューム12が2019年くらいの号であって、でそこで登場したリディア・デイビスのエッセイがめちゃくちゃキレキレだったんですね。でそれはノルウェー語を読むっていうやつだったんですけど、ニューヨーカーかなんかに掲載されたリディア・デイビスのエッセイを日本語訳したものだったのですが、リディア・デイビスは現代の小説家で、で、まあ、自分で作るけれども翻訳も得意で、例えばあの失われた時を求めて あのスバン家の人々を新訳してアメリカでものすごく高く評価された人なんですね。で彼女のノルウェー語を読むっていうエッセイがめちゃくちゃ良くて、彼女は翻訳したり学校で教えたりしてるんですけど、朝ごはんをめちゃくちゃゆっくり食べるらしい、3時間くらいかけて。その時ノルウェー語の絵本じゃないや、小説、現代小説を辞書なしで読むんですって。あのもともと絵本を読めるくらいのスキルはあるけれども、辞書を使わずに普通の小説を読む、そしたら3時間かかって1ページしか進まない。で一個一個の単語の意味を想像しながら読み進めて、でどんどん進めていくっていう感じので、なんかね、で彼女がエッセイの中で語るんですよ、ここがわからない。で、まあ、大体わからないだろうっていうふうに心の中で突っ込みたくなるんだけど、そのわからないの解像度がめちゃくちゃ高くて、その未亡人が大工を数日雇う、で農場の中に何かを作らせて、数日後の仕事が終わった後馬で帰るんだが、その頃にもう女はすっかり大工のことを気に入っている。で秘密のメッセージを伝えるためにおもたせの弁当を持たせるが、弁当箱の中にあの銀の鍵を入れておく。で男はしばし帰ったところで弁当箱の底に銀の鍵が入っていることに気づき、そのメッセージが分かるので農場へキビスを返す。で2人は後に結婚したっていうことになるんですけど、この鍵は納屋の鍵なのか自宅の鍵だったのかが最後まで分からないみたいなこと書いてます。
細かみたい
ななんか辞書なしでの解像度が高すぎて、そうそう、だから自分だけの辞書をこう作っていくんですよ、読みながら。でだから自分からかなり距離のある言語を手繰り寄せながら、言葉の原生理の中に一人で素手で踏み入っていって、ほんの少しある知識をもとにあの言語宇宙みたいなのを自分で読み解き構築していくっていうね、あのメッセージじゃないですけど、
映画の、はいはいはいはい、
オリジナルの小説、で言語学者が物理学者とともに、うん、地球外生命体の言語世界を体感するっていうやつがありますけど、まさにあれをその地球の中でやってるっていう感じがしますよね。
あ、ちょっとだけその気分がわかるのは、結構英語のオーディブルで通勤中聞くんですよ、
はい、
あの本読むの大変な時に。で本当は日本語のオーディブルがもっとあればもっといいなと思うんですけど、大体なくて、英語版は大体現象で何でもオーディブルあるんで聞くんですけど、
うん、
まあわかんないわけですよね、
うん、
だからやっぱりそこってこう補完するわけじゃないですか、うんうん、脳で。でまあでも自分でこれが何パーセントかって、 60% なのか 85% なのかすら分かんない時とかあるじゃないですか、は
い
はい、だからネガティブケーパビリティってめちゃくちゃかっこいいですけど、
もう完全にそれ
本当分からないことをどれだけ我慢できるかって結構精神修行だったりするんですよ。
分かる。
でもまあね、英語の勉強とか語学のそこありますよね。それで誤配とか分からないことで自分の想像力がすごいあって、うん、それがポジティブになる時もあれば、なんかめちゃくちゃ大失敗する時もきっとあったりして、
うん、こういうのって結構日々ありますよね。ちょっと知り合いがあんまりいない食事会に行った時に、みんながめちゃくちゃ盛り上がってる話にいまいちついていけない時、完全にそれだし、世にも奇妙な物語って最冒頭に出てきたけど、あの北川恵理子脚本のずんどこベロンチョってまさにそれで、なんかバズワードを知ってるふりをして、はい、なんかビジネスワールドでズンドコベロンチョっていうのが流行っていて、
はい、
なんかみんながそのことをめちゃくちゃ話題にしてるんですよ、
うんうんうんうん、
でだから自分も真似して適当なシーンで意味分かってないのにそのキーワードを使ったら、はい、めちゃくちゃ知ってますねって言われて祭り上げられてなんかチーフズンドコベロンチョオフィサーみたいになっちゃってそれで 公演とかに駆り出されるで最後の最後でヘマをするかしないかみたいなあの断片があるんですけど、結構伝説的な回なんですよ。まあそれは置いといてその結局みんなそういう風に振る舞わなきゃいけないシーンがあるにはある。でネガティブケイバリティでマシュマさんが言ってくれたんですけれども、その問題解決するような積極的な能力でなく、分からないものを分からないままにしておけるための能力っていう、その負の能力っていうのが今まさに大事なんじゃないかってことを、まあジョン・キーツがかつて、兄弟に宛てた手紙を元にしてあの言われてる言葉が今再注目されてるっていうのがありますけれども、それがまさにリディア・デイビスの話の終わりっていう小説が、なんかね、記憶のネガティブケイパビリティと付き合い続けるっていう感じの小説に僕には読めるんですね。でこれ何かっていうと、これもすごいんですよ。女性の小説家スラッシュ翻訳もやる人が、大学でクリエイティブライティングを教え始めて、いろんな街を転々とする。その中で12歳年下の男性と付き合う。で、別れる。すぐ別れるんだけれども、何年も経って、その数ヶ月彼と付き合った記憶を反芻し続けるっていう話なんですけど、設定がリディア・デイビスのリアルライフと重なりすぎて、リディア本人の話なんじゃないかとうっかり読めてしまうけど、そう思い込むのは危険だっていうところと葛藤しながらずっと読み続けるんですよ。で、これは面白いんで、で、何年も経ってるから記憶が曖昧で、彼とのロマンチックな出会いの瞬間とか、あの時何が起こったかっていうのが思い出すたびに形を変えてってしまうんですね。それがもうね、正直なほどにもう謎なんですよ。例えばこんな感じ。私たちがアスファルトの上を歩いていたのか、土の部分を歩いていたのか、道すがら何が目に入っていたのか、私の横を彼がどんな風に歩いていたのか、ぎこちなかったのか滑らかだったのか、早足だったのかゆっくりだったのか、私とぴったり並んでいたのか何フィートか離れていたのか、はっきりと思い出すことはできない。彼は懸命に話そうとしていて、また私の言うことを聞こうとして、体を私の方に傾けていたかもしれない。私は小さな声で話していたから。私たちがどの銘柄のビールを買ったのか、お金と銘柄をめぐって何か行き違いがあったのだか、それが何だったのか、彼が私のビール代まで出してくれたのかどうか、それも思い出せない。もしかしたら私は高い銘柄のビールを飲みたくてそれを2本買い、彼は安いビールを2本分の金しか持っておらず、有金をはたいてそれを買ったのだったのかもしれない。彼が何かで有金を使い果たしたのは確かで、というのもその日の夜か翌朝早くに彼の車がガス欠になり、ガソリンを買うお金がなかったので通りすがりの人に1ドル借りたから。みたいなのを永遠に続けるんですよ。でも思い出す中の記憶の不確かさと、その姿が変えていってしまう様っていうのを、まさにそのプルストの失った時を求めてみたいな、めちゃくちゃデリケートな機微の中で語るっていう。
はい。いや、プルスト思い出しました、今。ね。語りを聞いてて。
あ、ね。本当にそう。
そうかそうか。曖昧な記憶をそのまま、曖昧なまま受け入れながらそれをもう一回プロセスしてるわけです、
ね。プロセスしてる。で、こうすると、なんていうか、あらねばならないにちょっと読み重ねていくならば、ロジックを求める言語とか、ね、明快さが求められるような言語世界があるかもしれない中で、その中で不確かな言説ね、定まらない記憶、なんて言ったらいいのかわからない気とか、なんか誇れる自分でなきゃいけない、記憶が定かでないといけないっていうような社会的責任から全て逃れて、全てが過程法過去みたいな中で語られるような、そんな世界がある。でそうでなければ語れないものがあるっていうのがすごいなと思って、一行一行読みながら痺れるっていう、なんかそんな本ですね。
読んでみたいですか。でもね、小説飢えていて読めてないんですよ。いや、なのでありがたいです。でもちょっと、それでもう残り4分で1時間経っちゃうんですけど、応援にちょっともう1冊ずつぐらいしたいなと思って、そのネガティブケイパビリティから話しつつ、その曖昧なっていうところからつなげていいですか。
ぜひ。
ちょっと強引なんですけど、これいきます。
あ、これ最高ですよね。これいい。
資本主義の次に来る世界っていうので、まあだから脱成長本なんですよ。で、僕実は正直言うと、斉藤浩平さんとかあの割と仲いいんですけど、仲いいんであえて逆の立場取って、僕アンチ脱成長なんですね、
うん、
っていう立場を取っている。で、去年リジェネラティブカンパニーっていう、あの再生型の今のね、そのサステナブルじゃなくてリジェネラティブですっていう特集を去年9月やったんですけれども、その時の関東圏のところでも、脱成長ってそもそもすごい不自然ですよねって話をしたんですよ。だって自然って成長する、脱成長ってできないじゃないですかって。だからなんですけど、僕はなんか別に脱成長論僕は大切だと思ってるんですけれども、そんなあの過剰に消費してガンガン消費しようぜって、それが続けられないんだったらイノベーションでもっと消費させるようにしようぜっていうのは間違ってるっていうふうに思ってるんですけど、僕が脱成長論でなんかあえて組みしないのは、まさにネガティブケイパビリティがないんですよ。資本主義がダメだから、もうそれ資本主義の成長みたいなものがダメだから、もうそれ 脱しようぜっていうのは、
そう、
いや、そこ行っちゃうと一見なんか解決策のように見えるけれども、 多分なんかそこはもっと物事複雑で、そこ話せはするけれども、あ、だから脱成長ってのは掲げはできるで、それまさに僕ねばならない論でしかなくて、もうちょっと自然の摂理に従うならば、なんかもうちょっと違う解決策があるんじゃないかなって僕は思ってる派なんですよ、っていうのでちょっとつなげたっていうのが一つと、あとこれもね去年どっかで書いたんですけれども、タイトルレスイズモアなんですよね、うん、でレスイズモアだから少ない方が豊かであるって書いてあるんですけれども、レスイズモアってもともと
ミースですね、
はい、ミースが言っていて、それどういうことかっていうと、ミースは自然は複雑でその豊かで潤沢すぎるから、その自然で要するにその木とか虫とか何でもいいんですけれども、ごちゃごちゃってしてるんじゃなくて、人工的にデザインで、デザインと工業的にそこに人為が入ることによって、まっすぐな直線とかその綺麗な曲面とかそういうものを作ることによって、それはより豊かであるって。だから今脱成長論の人たちが言ってるレスイズモアとは全く真逆なんですよ。それが20世紀のどっかで意味が反転しちゃって、なんかあの技術とかテクノロジーの方がモアで、でそれをから出してみんな自然のレスに戻ろうぜっていうメッセージなんですけど、それ全くの間違いない、間違いっていうか別にあのそれでいいんですけど、もともとの言葉とは全く違って、だから人間の感性ってこの数十年のどっかでそれが変わっちゃったんですよね。でも僕はもともとのニーズの、やっぱり人間が何ていうかな、自然に介入しながら何かこう物事を作り上げていくっていう派なので、何かこれをこう自然に、単純に僕自然大好きですけど、大好き派なんですけど、単純に自然変えろうとか単純に脱成長っていうこととは違うんじゃないかっていうふうに思ってます。
え、それにじゃあ僕と松島さんも仲いいと仮定して、僕は仲いいと思ってますが、だからこそ反駁していいですか。ね、この本のね27ページに書いてあるんですよ。あらゆる生物は成長する、しかし自然界の成長には限界があり、生物はあるところまで成長すると健全な均衡状態を維持する。成長が止まらないのは言うなればコーディングエラーで、がんなどで起きる。細胞が成長そのものを目的として複製し続け、やがて死をもたらすのだ。資本主義の下では世界の GDP は毎年少なくとも 2% から 3% 成長し続けなければならない。大企業が総収益を維持するにはどうしてもそれだけの成長が必要とされる。 2% から 3% の成長はわずかに思えるかもしれないが、これが指数関数的な成長で、グラフは急カーブを描いて上昇することを忘れてはならない。23年ごとに倍になっちゃうっていう意味。
それも、はい、実はその去年のリジェネラティブカンパニー号の時に書いていて、まあ、指数関数的な成長ってよく言わ、あの昔僕それこそポストヒューマン誕生っていう本やって、あれだからシンギュラリティの元々の親本なんですけど、レイカートワイルっていう人が書いて2005年に出したやつなんですけど、そこでも言われてる指数関数的な成長って何かっていうのは、ハスの葉で、こうハスの葉のアナロジーってね、いろんなところで出てくるから聞くかもしれないんですけれども、ある池があって、それ僕いつも本当にあの鎌倉の源氏池で毎年見る光景なんだ、なので見てるんですけれども、30日で池の湖面が全部ハスの葉で覆われるとしたら、じゃあその池の半分がハスの葉で覆われるのは何日目でしょうかっていうと、それ30日で全部いっぱいになっちゃうんだから、半分になるのは29日目なんですよね。だからで池の 10% がハスの葉で覆われるのもその、3、4日前ぐらいなんですよ。だから本当に最後の数日で一気にバッといっちゃうっていう、だからそれが指数関数的なものなんですけど、要するにそれってめちゃくちゃ自然の原理なんです。毎年起こってるんです。でポイントは、僕はでもハスの葉っていうのは毎年枯れて、冬になると今源氏鎌倉の源氏行く何もないんです、湖面なんですよ。だからそれリジェ再生ってことなんですけど、自然っていうのは生成と再生を繰り返すんですね。で生成するときにはすごくその指数関数的な成長でいくと、それは植物だって、うん、なんだけれども、それがいつかついえて、でそれが、翌年再生するっていうことなんですね。だから別にあの僕は今の GDP 延長でとにかく成長ありきで企業がこう行っていくような資本主義っていうのは僕は反対なんです。反対なんですけれども、そのことと成長っていうのはまた全然違う話だと思っていて、その成長ってもの自体は経済が成長していかなくていいっていうことは、まあ基本的には僕らもうあとこの例えばレベルで、文明レベルでいいじゃん、もう満ち足りてるからいいじゃん、あともっと例えばその人間関係を豊かにしたりとか、なんかコミュニティをこう豊かにして、そうすればもっとウェルビーイングな生活ができてみんな幸せになるじゃん。でそれはあの一面での あの真実なんだけれども、なんかこれあのよくワイヤードでも出てたんですけど、その歴史の終わりバイアスみたいな言葉があるんですよ。要するに自分たちはもう歴史の なんていうか、もう行くとこまで行ったと、行くとこまで行ったんだから、もう成長をやめて、あとはもうなんかこの、まあ、例えばこの今の果実をもっとみんなに公平に分配したりとか、もうなんか分かんないですけど AI もできたしもういいじゃんと思うんだけど、それって歴史上いくらでもあるんですよ。もうこれで終わりだ、 これで文明の発展の終わり、ここで俺ら行き着いた、人類行き着いたんだからもうここでいいじゃんって、結構そのバイアスってよくあって、で今もすごいあるんですよね。で僕は割とその脱成長論の中に割とそういう匂いを感じていて、それが結構僕はある種今生きてる人間の傲慢なんじゃないかなって思うところがあるっていうことなんですよ。
なるほどね。じゃあなんか合意できる箇所と合意できない箇所が両方あるようなところなんですかね。なんていうか、あの例えば個人とか生命の個体が成長するっていうのは割と自然の摂理なんですけど、個体って基本的に死がプログラムされていて、どこかで命をあのね止める、でその代わり世代が変わっていくし、もしかしたら文化的遺伝子は残るかもしれないっていう。でこれがこと企業とかになると、なんか永続的な成長みたいなものが案に求められてしまって、去年と同じかそれ以上の、 あの数字を上げるにはっていうことが所有の条件のように語られるっていうことの中にちょっと非合理があり、でそれがあの世の中の大半になってしまうと、あのでっち上げの成長の数字みたいなのを満たすためにあの外部化された、まあ、発展途上国なんかを搾取するみたいな構造でないと成り立たないみたいなのに、まあ、無理があるっていうのはまあ無理がありますよね。だからそうでない道を探るみたいなのの解の一部があの脱成長的な要素をはらむ可能性っていうのはなんか十分ありそうだなとは思う。
はいはいはい、はい、いやすごいわかります。いや、うん、だから僕も GDP 的な資本主義とか、まあ、今の金融資本主義みたいなものが永続的だとは思ってないっていうのが、まあ、一方で前提としてありますということで、はい、でもだから結構僕そういう気になっていて割とこう、うん、意識してちょっとスタンス取ってるん で、ねうん、結構注意深く読んだんですよ。
ふむふむ、
この人は結局脱成長って言いながら何を言ってるのかって言った時に、うん、でも僕が受け取ったメッセージは、まあ、例えばイノベーションみたいなものを今その経済成長によってイノベーションを起こそうとしてると、まあ、よく言われるように、要するに企業同士が競争しなければ結局イノベーションにお金かけてなんとか、まあ、だからその人たちのモチベーションはイノベーション起こしてなんかもっとあのなんて成長しようぜ、で他社を先駆けて市場全部独占しようぜってものかもしれないけれども、結局それによって人類がさまざまなね、なんかこう奴隷みたいな状況からなんとなく僕らみんなそうはしなくても生きていけるようなこう文明になってきたから、だからやっぱり資本主義みたいにこう駆動、何か駆動力がないとイノベーション起こんないんじゃないかっていうふうに、まあだから資本主義擁護者の人たちは思ってるんだけれども、そうじゃなくてもイノベーション起こせるんじゃないかっていう、だから技術的なイノベーションについては割とニュートラルで、資本主義に対してネガティブ、じゃあそのイノベーションっていうのは資本主義を駆動させずにどうやって起こすのかっていうと、まあだから一つは例えばもっと自然の摂理みたいな、だそこら辺は僕らやったリジェネラティブカンパニーとかと割とアラインしてる話なんで、うん、だ僕も半分同意できて、うん、なんか割と半分荒探しじゃないけれども、なんか半分でもやっぱここはちょっと違うスタンス取りたいなって感じなんですよね。面白い面白い、うんうんうん、なんだろうな、ねばならない議論をどうやって脱却するかっていうのがあって、うん、まあ、渡辺さんからそれ今回のテーマはねばならないどうやってやるかですって聞いて考えた時に、もう一つ結構僕がいつも注意してるのが、
はい、
なんかそのフィールグッドな議論で終わらないみたいなのもあるんですよ、
うん、
そのでそれってねばならないと割と近いところにあって、あの言ってる自分は気持ちいいんだけど、なんかそれって本当にどっかに着地するんですかみたいなものが結構多い時に、うん、そのフィールグッドな議論だけで終わってないかどうかっていうのは結構自分もいつも気にするんですね、うん、あのっていうかあの反省するというか、
うん、
ややもするとね、やっぱりこうやってその人前で話すとかメディアでやってるとなんかそういう多いこととか言いたくなるじゃないですか、
うん、
でもなんかそうじゃない、だからあえてやっぱりこう議論を呼ぶようなとか、さっきのあれだ、普通じゃないようにするためにあえて反対意見言ってみるとか、
うんうんうん、
でなんかざわっとなるみたいなのとかをやっぱり起こしていくっていうのは結構重要かな。だからそれあのねばならないを脱するっていうのと、 同時になんか僕ちょっと気をつけてる。
なるほどですね、
はい、
ねばならないの解像度がより高いというかということなのかもしれないですね。それをもし受け止めて最後に一冊紹介するならば、今のメッセージを社会として受け取るのか個人として受け取るのかっていうのは分かれ道があって、はい、社会として受け取る場合はモリス・バーマンの神経症的な美しさになるし、個人として引き受けるならばソウルライターのすべてこの写真集に行くんですね。どっちかな。
どっちも行きたいですよね。
でも質疑応答やんなきゃいけない。
質疑応答やんなきゃいけない。じゃあどっちか行って、うん、その後質疑応答のまず一件拾って、うん、その後ご質問があるかもう一冊行くかっていうので行きましょうか。どっちがいいですか。
おう、なんか、はい、一冊で終えられる楽ちんさを想像したけど、そういうわけにはいかない。じゃあなんか社会スケールで行くと、このモリス・バーマンの神経症的な美しさ、アウトサイダーが見た日本に行きたいんですけど、
う
ん、
これ神経症的な美しさっていうのは日本のことを言ってるんですか。
そう、これどういうことかっていうと、はい、まあ、バーマンはそもそも詩人小説家エッセイスト社会批評家とかいろいろ書いてあるんですけど、もうめちゃくちゃ本書いてるんですよ。17冊とか出してて、で結構流行ったのだと2019年に再版されたデカルトからベイトソンへっていう、
はい、
ドミニクさんが解説書いたり落合さんが推したりとかしてましたけど、で、この人が結構日本オタクなんですね。で文化的なことからサブカルからいろんなものに通じてるんですけど、彼が日本を眼差しながら考えたことがここに記されてるんですけど、要するに近代化っていうだから話なので、さっきの話にもつながってくるんだけど、イギリスが250年くらいかけて近代化してきた歴史がある中で、日本はそれを20年くらいでやってしまった、まあ、やらなければならなかったっていう状況があって、で、先進国になるっていうのはいろんな国が少しずつそのプロセスを踏むんだけど、日本はその移行過程で最も傷を負った国であるっていうことを言うんですよ。つまりなんか過去の蓄積をかなり派手に捨て去って、うん、で、なんていうんですか、文明開化していくみたいな、うん、で、その過程で後遺症を起こしてしまって、その負債をずっと背負い続けているっていう話を持って神経症的なっていう言葉が出てくるんですね。で、ここには全然バラバラの話がたくさん書かれてるんですよ。例えば日本の同調圧力とか、日本人の消費主義とか、オタク現象、引きこもり現象、または全工芸帝国主義とか、なんかいろんな時代もジャンルも違う話が全部、一筋でつながれてて、その一筋っていうのがなんだ、魂の喪失と中心の虚空みたいなので表現されてるんですよね。
中空構造理論はね、丸山正夫以来日本の社会の、
ね、はいはい、河合駿とかね、うん、もそうだし、ロランバルトもそうだと思うんですけど、まあ中心を欠くみたいな議論がよくあると思うんですけど、でも結局このレスイズモアのさっきの松島さんの話と結構近い部分も言うならば、なんか西洋中心主義に染まっちゃってる資本主義社会っていうのがあるとして、そこで求められてる美意識は完璧であることで、短期的に結果が出ることで、成果を持つことで、目的を達成することっていうのだとするじゃないですか。で、これらは全部基本的にはいいことってされてるんだけど、その弱点があるとするならば、未来が大事であるっていうのに偏りすぎてしまって、今がないがしろになるとか、まあ、今が手段化されてしまうっていうことがあるかもしれません。そうすると、でもこれ一方的に批判するのはそれはそれなんか苦しくて、じゃあ逆っつうと過去を大事にするんだろうじゃないですか。でそうすると対抗主義的に保守的に なってしまう。で、まあ過去を大事にするっていうのって別に人間やんないでしょと思うじゃないですか。でもルネッサンスの時代までは古代ギリシャがずっと理想だったんで、理想は過去にのみあるっていうふうに、まあ、西洋では思われているみたいなのもあったわけですよね。だから過去の時代もあれば未来の時代もある。で日本はどっちでもないと、日本は現在やるって言うんですよ。
なんかかっこいいじゃないですか。
かっこいいっすよね。これ面白いっすよね。はい、だから、なんていうの、過去でもなく未来でもなく現在であるから、例えば俳句を読むとか、ね、物の哀れに思いを寄せるみたいな瞬間っていうのは、現在に常に集中している状態であるっていう。
Be here now というか。
ね。
はい、
まあ、マインドフルな状況というか、
はい、
がそこにある。今ここに集中してるからこそで、実際に日本語で、過去を語るとき全部現在形でいけたりするじゃないですか。
はいはいはい、
ドアを、私はドアを開ける、うんうんうん、そこで目に入ってくる何々の光景がみたいな、うんうん、
分かります。
これ過去なんだけど現在形でいけちゃう、
はいはい、なんか翻訳やってるときに、
うん、
翻訳だと過去形全部過去形で訳されると、
うん、
逆に日本語として苦しくなってきて、
重たい、
そうそう、たまにちょっと現在形入れようよみたいな、
うん、
手入れますね、本
当に。その瞬間の今ここみたいなのを誰かの一人称の中に入るみたいな形で持って再現したくなるんでしょうね、はいはい、多分ね。なんか職人云々とか言うときにやっぱりその人たちは今を生きてるところがあるのかもしれないし、
あ、
うん、繰り返しの作業の中 で、
そうです、ね、
この前面白い話聞いてっていうか、はいはい、僕この話好きでたまに繰り返しちゃうんですけど、はい、いやー石川大変なことになってますが、能登半島が、あの、うん、赤毛明人さんって漆の作家の方が始めたそま道っていうオーベルジュがあって、そこにある、料理人の方があの料理作ってるんですね。でその方にお客さん3人しか我々いなかったんで、うん、少人数だから普段シェフに聞けない話聞こうと思って、でコース料理のお店ってメニューが決まってるじゃないですか。でメニューが更新されるまで数週間とか、まあ下手すると数ヶ月同じメニューを作り続けるかもしれない。その繰り返しの作業って辛くないのかなってちょっと思っちゃって、で日々の繰り返しの作業っていうのってどういう心持ちなんですかって聞いてみたんです。そしたらめちゃくちゃ楽しいんですって言ってて、どういうことですかって言ったら、素材の旬は10日しかないと言われてますと。でその10日っていうのがいつ来るのかっていうのを今か今かと待ちわびながら、何回も1日の中で味見をする。素材のまま、切ってすぐ調理してすぐちょっと寝かせた後でサーブするときっていうので、ちょっとずつ味見しながら美味しいかどうかっていうのを確かめ続けるのを毎日定点観測して、今が旬だっていうのはお客さんは分からない、自分しか分からない。
そう
で本当はその提供者としてはそれをお客様に知ってほしいけど、この隠れた喜びが味わえるのは自分だけで、その各食材の10日を見極める喜びが繰り返しの中でしか味わえないっていうんですよね。でこれは今を生きてる感じするなと思って、
さっきで言うとだから循環なんですよね、本当にね。どんどんそれがリニアに行くんじゃなくて、多分毎年その旬がいつなのかみたいな、そうですよね。
ね、
あ、これなんかフードスケープにつなげたかったけど、それはまたにして、ちょっと質問いきますか。
ビビリオトークいかがでしたでしょうか。ここで次回の告知をさせていただきます。ワイヤード日本版は3月28日に最新号ファッションフューチャー R ファッションは未来をまとうを発売しました。そして今週末4月6日土曜日には最新号のテーマをさらに深めるトークイベントを湘南 T サイトで実施します。編集長がハイキング、特にウルトラライトカルチャーを通して人間にとっての道具とは何かを問い続けてきた山道具メーカー山と道の夏目明さんをゲストに迎え、人間のクリエイティビティのほか、作るということや選ぶということ、まとうということの本質に迫ります。気になる方はワイヤードのウェブサイトで公開している告知記事、ファッション特集、トークイベント、本当に必要な道具とは何かの内容もぜひご確認ください。ワイヤードはカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまで、あらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤード SZ メンバーシップでは、ロングリードや編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通して知的好奇心を刺激するアイデアとインサイトをお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。それではまた次回。